どうも、オレンジです。
机の下に入れられるパネルヒーターみたいなやつを入れたんですよ。部屋はキューンとしております。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお電気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
寒いって言っちゃうと、身も蓋もないですけど、寒いね。
寒いですね。寒いよね
。参っちゃうよね。まあ、寒い中、どうすか最近ニュースとか見てますか？
ニュースは一応まあ追ってはいますけどね、いろんなニュース流れてますけど、何ですか？
印象に残ったニュースとかありますか？
そのコロナはね、実際ずっと武漢が原因だったっていうことはずっと言われ続けていて、それが都市伝説だみたいな言説があったけど、一応アメリカ政府が確定として、まあその武漢の研究所っていうのが実はそのスタートで、それをまあファウチさんっていうね、あのアメリカにおけるコロナ対策のこう代表をしていた人が、お金を資金援助してやっていた研究所だったってことがまあ明らかになったとか、あとはハンター・バイデンに対して、バイデン大統領が、まあ、恩赦を送ったっていうことであるとか。まあ、そういうところで、まあ、民主党の欺瞞みたいなものが、結局この前のアメリカの大統領選挙につながっていたんだな、みたいなことはちょっと気になったりはしましたかね。
おぉ、アメリカ、そうなんだ。全然そのニュース知らんかった。うん、そうなんだ、ね。
あ、本当ですか。うん。
なんか、じゃあ人為的だって話なんですか、それって。
人為的じゃないんじゃないですか。結果として漏れちゃったって話なんじゃないですか。コロナについては。
いや、でもそれ研究してたってことなんでしょ？
研究してたのは、だからその、なんだっけ、その、そういうものに対する、そういう、なんだ、ね、最近兵器的なものに対する、それに対する対処の方法を考えてたんだけど、結果としてそういうものが漏れてしまったってことなんでしょうね。
なんかだけど、すごい話だね、それね。
うん。
そうですか。なるほど。私はやっぱ韓国の、まあ、戒厳令仕組みみたいなやつとかは、ちょっと、びっくり
した。なんか YouTube にハマってたんでしょ？大統領がね。
あ、そうなの？
うん。
いや、そんなニュースが出てんの？
出てるよ。
なんかあれだよね、こう、オレンジさんは、それはツイッターとかでそういうことを認識されてるの？もう全然今、俺知らない、そういう感じ。
あ、本当ですか。うん。うん、もう、検索すれば出んじゃないですか？大統領、YouTube とかで。
マジで？いやいや、大統領 YouTube で検索したら、うん、そういうこと言いたい人は言っちゃうんだろうけど、うん、まあ、確かに、その、なんでこの、まあ、僕らはさ、そこまでその、韓国の政治情勢とかが把握しきれてないから、その、断片的に聞いてる部分だと、もうとにかく、支持率はすごい低いし、スキャンダルは山ほどあるし、何かやろうと思っても全部野党が反対するし、みたいなことが、もう、ニッチもサッチもいかないんだっていうふうなことは一応、なんか、情報としては聞いてるけれど、だからってそういうところまで、うん、軍隊出すところまでやるのかなっていうふうに思ってる感覚の、まあ、あ、そうなのねっていうのが、まあ YouTube っていう話ってことですよね、今おっしゃってるのはね。
そういうね、保守系っていうか、まあそういう系の YouTube を見ちゃった影響なんじゃないかっていうのが、
うん。
現地のジャーナリストとかの話で出てるって感じ、
ね。まあ一説ってことですよね。
でもまあ、言ってることとなんかやってること近いらしいけど、まあわかんないですけどね。なんかそこら辺が、今って本当陰謀論っていう言葉自体が、なんかね、いわゆるリベラル的なものが正しいとされちゃうけど、それも実はリベラル寄りの陰謀論なんじゃないかみたいな見方はあったりするから、なんか、何が本当にフェイクニュースで何がその、本当のニュースなのかっていうのは、どう判断すればいいかっていうのは本当に難しい時代になっちゃってますね。
なんか本当かどうかっていう物差しももちろんあるけれど、なんかこう何パーセントぐらい心に留めとくかとか、あとそういうことはあった けどもって乗り越えるっていうやつもあるじゃない？
うん。
だから一回でも失敗をしたらそれは絶対に許しませんっていうふうに考える考え方もあるし、
うん、
うん。ああ、まあこういうところあるよなって思ってても、まあそれはそれとして受け止めながら並行して進めるみたいなこともあるし。
うん。
でも、いや、それはもうね、事実なんですからダメですよっていう、なんていうかこう、なんか立脚点として、事実かどうかってことにすごくこだわるみたいな考え方もあるじゃない。
うんうん。
だから、何、単純に正解かどうかっていうだけじゃない、いろんな向き合い方が本来はあるはずだと思うんですけど、でも結構その物事の正しいか正しくないかみたいなところに固執しがちなところが、人を時にしてあるなって、まあ、特にこの SNS を使っている状況だと、なんかこう、勝った負けたみたいなね、言い方をよくしますけど、なんか急にそういうふうな論理にこう、回収されがちだなっていうのはあるなと、まあ、個人的範囲ではね、思いますけど、まあ、韓国の話はちょっとでかすぎるとは思いますが。
うん、うん、うん。
はい。まあまあ、そんな、だから私は韓国のさ、そのちょっと事件気になっちゃったから、だから映画とか見ちゃったね。うん、
あ、ソウルの春ですか？
ソウルの春、ソウルの春だよね。ソウルの春を見るべきなんでしょうけど、今更1987、うん、ある戦いの真実をちょっと見ましたよ。まあ、これは、まあ、これも、だからまあ、あれだよね。まだ軍事政権というか、独裁政権下の中で、まあ、大学生が殺されたんじゃなかろうかというふうなところから始まる物語なんですけど。
はいはい。
まあ、ちょっとなんか映画の話になっちゃったな。いや、なんかさ、その、まあ、今、日本でも、なんか憲法を改正してみたいななんか議論が、にわかに、もうちょっとよくわからない。ちょっと置いとくけど、だけど、日本と韓国で何が違うのかなっていう時にさ、一個思うのは、まあ、今回もさ、その、まあ、一応ルール上は、国会で、その、戒厳令をこう、止められるとか、キャンセルできるんだけど、それは国会開かないとできないと。だから国会に議員さんが行って、うん、いや、これもうやり直しっていうふうにしなきゃいけないんだけど、国会の中に入ることができなくなったら、まあそれは、要するに罪というか。だからまあ大統領そこまで、上手にやってれば、それは執行できたのかもしれないっていうふうな話なんですけど、だからもうみんなさ、その夜中にだよ、国会にわーって乗り込んでいって、なんとか入り込むってことをしてた様子があったじゃないですか。
うんうん、
で、これって、まあ日本にはその同じ仕組みはないから、まあ同じとは言いづらいですけど、でも、そこまでして、まあもちろん、だからスポーツみたいに考えていいのかわかんないけど、そういうルールがあるときに、いや、そこに穴があるんだってわーって言ってこう、今回はみんな、で、それを市民が守ったりとかしてて、
うん、
で、まあこの話は実はその、韓国そのものが、まあそういう、独裁政権下の中でも発動した経緯があって、その時に、まあ、国会封鎖されたみたいなことがあるから、いや、そのこともあって、今回はちゃんとしようっていうふうなことがあったっていうことらしいんですけど。
うん。
で、もちろんね、そのテンションがそこまで高くなかったんじゃないかっていうふうななんか指摘もあるんです。もっと国民、市民が集まるようなレベルだったかと言われると、まあ、軍隊もそこまでもしっかり動けていなかったとか、みたいな話はありますけど、とはいえさ、なんか、国のルールを守るために、みんなでこの国会に向かうとか、夜中に国会議員たちがわっと行くみたいなことって、日本ではって言い方はちょっとなんかずるっこいけど、なんかそんなことあるのかなってちょっと思っちゃったんだよね。
なんかまあ物理的にね、その国会議員が北は北海道から南は沖縄までいらっしゃるわけだから、なんかそこから来るってすげえ大変だよなっていうのは思います。韓国は全部つながってるし、比較的国としても小さいので、招集かけたら来やすいだろうけど、なかなか難しいだろうなってのは思いますよね。
ああ、そうね。まあ確かに、まあ国会やってるときは一応近くにいないといけないから、まあ近くにいるだろうなと思いますけど。
うん。まあ地元に帰るって全然ありますからね。
開会中は近くにいるんじゃないの？それは近くにいるんだと思いますけど。
地元にも帰るでしょ、多分。時々。
時々は帰ると思います。うん、だって開いてるときに、書いてたら大変じゃないですか。
うん。でも、まあまあ、いや、タイミングによってはね。
そういうこと、いや、そんなこと言ったら韓国だって同じだと思う。そんな近い人ばっかりではないと思いますけど。まあ、ただ。
行ってもじゃないですか、距離的にね。うん。
まあ、そういうこともあるとは思います。うん、まあ、だけど、それより何より、そういうふうなルールはみんなが瞬時に判断をして、わっと動くっていうふうなこと。うん、これって、なんか、まあ、少なくとも俺は、まあ、日本ではあんまりそういうことはない。そういうルールがないからってこともありますけど、なんか、うん、まあ、逆に言うとそういうルールがあることで緊迫感が出るみたいなこともあるのかもしれないし、まあ、そこまで下級的な状況にルール上なってないっていう、うんうん、まあ、それが日本の特徴なのかもしれないんですけど、そう、なんかだから、もしかしたらルールごとやっぱりその韓国らしさってのがあるのかなとかで、なんかちょっとそんなことも思ったりもしたんですけど。
過去の歴史がね、そういうもんでしたからね。日本は幸いなことにそうですね、軍事政権、まあ一応なんか近いような状況にはなったけど、それによってね、完全に国家が転覆したみたいな話じゃないから、そういう歴史を踏まえてっていうのは韓国は特に強いでしょうね。隣国が北朝鮮だしね。うん、
まあね、だから本当紐解けばさ、ちょっとこんな知らないことをいっぱい喋ってもしょうがないんですけど、いや本当ひどいことをどっかがやってると思うよね。別に国を分けたかったわけでもないしさ。そもそも植民地化してるわけだし、日本は。そもそもいろんな国が戦争を仕掛けたりとか、自分たちの、何、エネルギー問題のためとかさ。そういうね、経済問題のためにやってるみたいな、そういう無責任なことでっていう風な裏糸引きが、ずーっと何百年と影響をもたらしてしまっているっていう風なことを、なんて、思ったり。時々真面目になってもいいじゃないって思いますよね。
うん、まあ、十分真面目ですよ、いつも。はい。
ごめんなさい。俺はちょっとだけ不真面目ですけど。はい。そんな、真面目と不真面目のやっているネットラジオ。種ラジでございますけども、うん、よろしくお願いいたします、
はいはい。お願いします。
はい。では、コーナー参りましょう。人間、百景。はい、人間らしい風景を見つけまして皆さんと共有してお話しするというコーナーです。私ポンの方から自由律俳句風なものを読ませていただきまして、オレンジさん皆さんと想像しながらお話をするということです、
うん、
はい、では早速参りましょう。視線の先の玉、攻めか守りか、二人がうなずいた。視線の先の玉、攻めか守りか、二人がうなずいた。
うん。
はい、ということでございますが、今回はちょっとわかりづらいかもしれませんけれども、オレンジさん、うん、もうこれだけで、はい、どんな状況なのかちょっと想像いただければと思いますけど、いかがでしょうか。
そうですね。視線っていうのが、ま、誰の視線なのか。あとは、ま、玉というのがね、何の玉なのか。そして、攻めというのがどういう意味なのか。守りっていうのはどういう意味なのか。そして、二人というのは誰なのか。うなずくっていうのは、どういう行為なのか。それ一つ一つをね、捉えると、もういくよ、いかようにもこう、捉えられるものなんじゃないかなと思いますけどね。
それを聞いてんのよ。
いかようにもですよ、だから。回答は。いかようにもいける。
さっき俺は真面目と不真面目がラジオやってるって言いましたけど、そっちが不真面目なの。まさかの。
いや。いかようですよ。真面目な不いかようですよ。
オレンジ、さ。だから、それはどういうことを想像しましたかって聞いてるの。話終わろうとしてるでしょ。
人間の想像力は無限って話です。
いや、これマジでさ、毎回こう思うけど、何これは。だから、そこを想像してくださいって言ってんのよ。
想像してるよ。いつも想像したい上でだよ。想像は広がるよねって話よ。こう、なんて言うんだろう。見えてるものだけが全てじゃないっていうことじゃないかな。ポンさんが伝えたいのは。
ごめん。俺の言ってる意味は分かって、それで、何、面白くしているのか、それとも、うん、思いつかないからそういう感じなのか、うん、それとも、この話はそもそも興味ないですって言ってんのか、どれ。
全部が入り混じってる感じはあるかもしれないけど。
混じってんのかよ。
まあまあまあまあ、いかようにも捉えられるかなっていうのは思ったけど、じゃあ言うよ、言う、言う、言う。
言ってよ。
うん、
言うわじゃないのに。言ってよ。
言う、言う、言う、言う。
はい、はい。
仕方ないな、そうね。なんだろう。テニスかな？テニスを浮かべようかな、じゃあね。テニスボールがあると。
うん。
視線の先にテニスボールがあるよ、と。
うんうん。
で、視線っていうのは、まあ、ここで言う視線は、そのプレイヤーたちの視線ではなく、外から見ている、まあ、ポンさんじゃないかもしれない。ポンさんだって言うとなんかポンさんいつも怒るから、ポンさんじゃないとしよう。ポンさんじゃない他者の視線っていうのがあって、それが、その、こうなんていうの、こう動いている最中なんだよね、球がね。それを見ていて、あ、それは今、これどっちが攻めなんだろうなっていう、今状況として攻めてるのはどっちかな、守りっていうのはどっちかなっていうのが、まあ分かっていないような状況、外から見るとね。で、その後で、二人がうなずいたなので、この二人っていうのは、プレイヤー同士ですよね。プレイヤー同士が、こう、うんってこうなんか分かった瞬間のね、ボールの位置取りとか、点が入るのかな入らないのかなみたいなところがあったんじゃないかなっていうふうには思いましたかね。
急にここだけ作り物みたいな喋り方をするんだよな。
うん。
まあでもテニスってことですね。
そうですね。そう、想起されたのはそうですかね。攻め守り。
いやいやいや、うん、でも確かにそうだよね。球っていうのと、まあ、視線っていうところがね、そんな風に思わせますよね。ええ、ありがとうございます。うん、はい。
もうまあ、よかった。
スッと出していただいていいんですよ、そんなの。
いやいやいや、
何を躊躇されたのかな。
意味がない。
意味がない。毎回同じことやってるから、う
ん、
毎回。
一つに決めるなんて、真実なんて、
真実を聞いてないの。なんか、あなたちょっと真実に力置きがちだけど、あなたの想像聞いてんだから。あと、この、もちゃもちゃしたやつやめたい。本当に毎回。
うん。そういうもの、そういうものです。
で違います。
違います。
まあ、一応これ、まあ、じゃあ、正解が欲しいっぽいから、正解言うけど、何を俺が見たかっていうと、うん、ボッチャの試合見たの。
ほうほう、ボッチャとはなんだ？
ボッチャっていうのは、これ、陸上のカーリングっていう人もいるんだけど、そっちの説明もいるよね。まあ、要は、
ね、カーリングとはね、はいはい。
まあ、2チームに分かれて、ボールを、まあ、投げ合って、そのボールの距離が近い方が勝ちみたいな、そう、ざっくり言えばそんなゲームなんですけど、うん、まあ、最初に白いボール投げて、で、その後、それぞれのチームのボールを投げて、まあ、その白い球に近いボールが何個あるか、みたいなことで競い合うゲームなんです。
うん、
だから、これ身体的な、差異みたいなものが、そこまで、ゲームに関わらないみたいなところがあって、まあ、サッカーとかさ、野球とかだとリアルタイムだったりとか、強い力が引ったりするんだけど、これはそういうことではないので、だから、まあ、パラリンピックとかでやってるのを見てる人は多いのかなと思うんですけど。
うん、うん。
で、まあ、ちょっとこのボッチャの説明をしだすと、非常に難しいんで、まあ、簡単に言うと、ボッチャってやるのは誰でもできるんだけど、うん、この作戦みたいなのがめちゃくちゃに深いんですよ。
はい
はい、だから一応、あ、こう投げればいいじゃんって思うようなことも、実はそのもっとこの裏の裏とか、まあ、説明しないけど、相手の順番がどちらに来るかとか、なんかそういうふうなこととかの深い戦略が結構いるゲームでして。ってのも見てて。だから見てる方もさ、どこまで理解しているかによって結構その、重みがわからなくなっちゃうとこなんですけど、で、この時は、まあ、視線、まあ僕が見てるっていうのもありましたけど、まあ、二人が、ね、まあ、そこには三人ぐらいいるんですけど、二人が話し合いをしてて、ボールを握ることはできないので、先の方にあるボール、まあ、カラーボールってやつを見て、なんか作戦を立ててるんだけど、まあ、客席側からは何を二人が喋ってるかわからないんですけど、何かしらこう、喋ってるわけ。で、うん、何かしら二人が合意が取れたっていうのが、この外側から見えるっていう、まあ、そういう風景でして。で、これは、まあ、お姉さん確かにおっしゃったように、テニスとか、チームスポーツだと、 なんか外側からわからないけど、何かしらの合意があったとかさ、なんか悩んでるなっていうシーンあると思う。サッカーでもきっとあるんじゃないのかな。何か喋ってるな、みたいな。で、そういう時に、なんか、よし、行こうっていう決めてる瞬間っていうのがあるじゃない。
はいはいはい。
で、それが、そこまで、決めましたって感じじゃなくて、なんか、ちょっとコクッと首をかしげるとか、なんならもう、何にも言わないけど動き出すみたいな感じとかもあるじゃない。
うん、うん。
あれがなんか、ま、ありてねばかっこいいなとも思うし、なんか作戦立てて動き出すって、そういう感じって多いよなって、まあ、なんかちょっと思ったっていう話なんですよね。
うん、うん、うん。
なんか、あそこのシーンってかっこいい感じしません？なんか。
まあ、サッカーで言うところのフリーキックを右利きと左利きの人が入って、まあ、どちらが蹴るかみたいなことを決定するみたいなね。ああいうのかっこいいですよね。
うん。なんか、コート外だとはっきり分からなかったりするじゃない。
うん、うん。
だから、本当にやってる人たちだけが伝わり合えてる感じっていうのは、なんか不思議だなと思うけど、でもきっとやってる本人たちはそういう感じでやるものだっていうさ、この辺が面白いなって思うんだよね。
まあ、いきなりね、僕は右側にボールを行こうと思いますみたいなこと言わないですもんね。
そうそう。そうなんだよね。まあ、そうでもあるし、でも行ってほしいなっていう時も、時にあったりするから。だからこれやっぱその、スポーツチームとかさ、その、まあ、漫才師とかもそうかもしれないけど、なんかちっちゃいチームの時に、まあ、家族とかもそうかもしれないけど、なんか内側での、なんかルールみたいなものとか約束ごとみたいな、本当に小さい合図みたいなことが、そこに発生しているっていう、まあ、様子の一個かなとは、まあ、思うんですよね。
うん、うん。
はい。ということで、今回はちょっとね、実はボッチャであったということですが、作戦を立ててる二人の様子を、お伝えした人間百景でした。
なるほど。
はい。では、本題参りましょうか。いよいよね、ゲームが再開しましたよ、オレンジさん。
再開ってどういうことです？
いや、だからね、もう3ヶ月ぐらいずっと、ま、知らないよね。知らないと思うんですけど。ゼルダの伝説っていうゲームをずっとやってたんですけど。
どのゼルダ？いっぱいあるよ、ゼルダ。
ティアーズ・オブ・ザ・キングダムっていうゲームがありまして。
ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編ですね。僕も買ったわ、そうだ。
ブレス・オブ・ザ・ワイルドはわからんと思いますけど。まあ、要するに、まあ、最新のゼルダの伝説の、3D で、まあ、歩き、まあ、いっぱいあるからわからんな。まあ、とにかく。
オープンワールドね。だって、知恵の借り物だって一応 3D っちゃ 3D だもんね。
知恵の借り物の話をするとまたややこしいから。まあ、とにかく、
知恵の借り物で面白かったよ。うん。
大ヒットしてる、まあ、ゼルダの伝説のゲームがありまして、はい、で、すごい、まあ、時間かかるゲームなんですけど、それをね、3ヶ月前にピタッと止めちゃって、やんなくなっちゃったんですよ。それが、ほうほうほうなんか、何の理由かっていうと、まあ理由はあるんですけど、一応。なんか、再開。
難しかったでしょ？
することになって。いやいや、あ、止まった理由、止まった理由はないよ。本当に。多分、忙しくなったぐらいです。おそらく。
うんうん、
だから、不思議な止まり方をしたんだけど、それが、最近ドラゴンクエスト3っていうさ、ゲームが、まあ伝説的ロールプレイングゲームがありまして、はいうんこれのリメイク版が発売されたんです、
うん。はい。
で、これは、多分オレンジさんはリアルタイムではやってないだろうし、そもそもやったこともないでしょ、一回も。
僕5からで3はゲームボーイかなんかでやった気がするな。
やったことある。
うん。
お
ー。クリアはしてないですよ。やったことはあるってことです。
クリアはしてないですよって当たり前に言うけれど。
うん、クリアンしないですよ。クリアンするもんじゃないですよ。う
ん、そんなことはないよ。あ、でもオレンジさん、うん、まあまあ、いや、わかる。でも結構クリアしない人はロールプレイングゲームでおいては多いと思うんですけど、まあそういうふうにこう、うん、サクッと楽しむタイプの人ってことね。流行ってるし、みたいな。
うん、うん。
そうだよね。まあまあ今言ったみたいにドラゴンクエスト3をファミコンで出て、スーパーファミコンでもリメイクが出て、で、ゲームボーイでも出て、で、あと、まあ、iPhone とかさ、そういうスマホでも出てるみたいな。結構いっぱい何度も何度も作り直されてるんですけれど、うん、今回出たやつってのは、まあ今までの、ドラゴンクエスト3とはちょっと違って、まあ改めて、 ちょっと立派なリメイクしようっていうんで作られたゲームなんですけど、だからさ、なんかこれもいろいろ皆さん論評してるから、まあそれを調べるだけでも楽しくなってきてしまうんですけど、要するにこう、1980年代とかに作られたゲームを、今さ、どういう風にして味わうべきかっていうのはさ、非常に難しい問題じゃないですか。
はいはいはい。
だって当時面白かったっていうさ、まあロールプレイングゲームっていう風なものがまだ世の中に完全に浸透してしきってるわけではない、世の中の中で。ワン、ツーと、まあ当時堀井雄二さんたちが、ロープレット面白いんだよってことを、ジャンプなどを使いながら、中間少年ジャンプとかを使いながら、布教して、まさに、まあ、マックスで3だったわけですよ。だそういう時代背景と共に3って存在してるもんだから、うん、単体でそれがどうなんだっていうかさ、今の超複雑化したゲームとは、ちょっと比較しづらいとは思うんです、うん。で、さらに言えば、昔って難易度っていうものが結構意味合いが深くて、今だとさ、なるだけこうクリアできるように、とにかく長くゆっくりちょぼちょぼ楽しめるようにって作り方に変えられてるから、概念として。だから、すぐ死ぬとか、お金なくなっちゃうとかっていうようなペナルティが結構今、ゲームの中で減ってるんだよね。だそんな中でドラゴンクエスト3ってやっぱりその、ああ、死んじゃったみたいなこととかが結構生じたりとかして、そういうまあ、ゲームの面白さみたいなのが存在しているんだけれど、今の時代にじゃあそれをどう再現するかみたいなこととかが結構いろいろ悩ましいところがあるらしいんですけど。
はいはい。
でも簡単に言うとドラゴンクエスト3のリメイクは私買ってないんですよ。
買ってないんかーい。はいはい。
で、だけどドラゴンクエスト3のスーパーファミコン版は持ってんの俺。
そうでしょう。そうでしょうね。はあ、
で、だから、この、まずリメイクできるっつんで、買う、買えない、どんどん、よし、スーパーファミコンやろうっつって、スーパーファミコン版を、開封したわけ。
あれスイッチでその昔のソフトできるやつには入ってないんだ、ドラクエ3は。
そう、あのね、スイッチでは手軽にできないんです。だから Wii っていうゲーム機の中の、ワン、ツー、スリーっていう、なんか特別版みたいなやつの中に入ってるスーパーファミコン版をやってるんですけど。
で、うん、それや、まあ、ポーさんがスーファミを持ってるってのがすごいって話だね。はいはい。
まあまあまあまあ、ちょっと古いのやれたんだけど、やるじゃない？
うん。
これも途中までやってるのよ。う
ん、あら。
そしたらさ、全く思い出せない、これは。
でしょうね。いつだよ、それ。何十年前
だ。なんか、スーの街には来てるんだけど、スーの街で何をしたらいいかが、全くわかんないわけ。
はぁ。
だから、ロールプレイングゲームっていうのはさ、本当に糸を紡いでっていうさ、だから自分で物語作るゲームだから、だからそれをさ、ほどいたままだと、わかんないよね。まあ、もしかも、肩結びしちゃってるわけですよ。で、ただただレベル上げばっかりして、進まねえなーっていう、なんかイライラっていう気持ちが、あれなんか進んでもいいやつもっとあったよなっていうんで、ゼルダに舞い戻るっていう、よくわかんないゲーム散歩をしてまして。
いいじゃないですか。まさに散歩ですからね、はい、ティアキンなんてね。はいはい。
はい。なんか、どうでもいいだろうっていうね、セリフを投げつけられたところで、今日は終わりたいというふうに思いますけど、皆さんもね、
はいよ、
よかったらゲーム再開してもいいんじゃないでしょうか。種ラジは、Spotify や Apple Podcast で週に2回ほど配信をしております。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
本当パワーボッシュシミュレーターの話がしたかったんですよね。汚れを延々と消すだけのゲームです。これがね、もう最高です。音楽なしの、お天気散歩にのポンでした。
タネラジ、また。